皆さんお元気ですか？6月16日日曜日、ラジオでファンスポ復活スペシャル展開してまいります。と言いますのも、小久保ホークスが交流戦優勝に今同率首位、イーグルスとホークスの TQB 決着になるんじゃないかとも言われている大接戦です。5年ぶり9度目の優勝に向けて、いても立ってもいられず、ラジオ生配信を始めてみました。ぜひ皆さんご参加いただきたいと思います。そしてゲストも今日はお越しいただいております。3月以来ですかね、お久しぶりです。関西高岸会清水会長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
清水さん、はい、この交流戦も最初のジャイアンツ戦はちょっと1勝2敗という負け越しスタートではありましたが、はい、いい形でこう積み重ねて、はい、首位、同率首位というところまでやってきましたが、はい、いかがですか？
最後は阪神戦っていうのはやっぱりいいですね。阪神に勝って優勝できたらなと思ってますけど、
はい、去年もそういえば最後のカードは阪神戦でしたよね。
そうでしたね。
ですよね。
大津が初勝利だったか、
はい、甲子園で、あったのが最後のカードで、はい、で去年も勝ち越しもしてますし、してます、その前の年も勝ち越しをしているということで、はい、阪神戦には非常に相性がいいホークスなんですけども、はい、今年もここまでは2連勝という形になりましたが、はい、この3連戦ここまで振り返っていかがですか？
若い人がすごい頑張ってくれてるんで、もう希望しかないですね。
確かに、はい、広瀬そして笹川と2日連続でプロ第1号を2人放ってくれました。はい、どうでしたか、スタンドで見てて。
笹川の打球やばいっすね。笹川ほんま来ましたね。
来ちゃいましたね、はい、本当に柳田そっくりと言いますか。
そうですね、もう外野から見てたらもう正直柳田って言われてもわからないぐらいの
むしろ柳田選手よりやや身長は高いというか、はい、
そうですね、
大きくなってますもんね。
あのスイングとかね、思い切りの差とかも最高ですね、うん、これは来ますね、笹川は。
昨日、はい、ちょテレキューで中継してたんですよ、はいはい、で笹川選手のホームランが出た瞬間、はい、びっくりしすぎて、はい、言葉が思うより出なかったですもんね、なんか、ああ、すげえ、すげえと思いながらも、出たっていう感じが。
現役の選手でも、あんな中段まで飛ばす人、あんまいないですよね。
いやー、多分ホークスでも山川選手か。柳田選手かぐらいじゃないですか ね、外国人並みのなんかパワーを感じましたけどね。
1回に近藤が打ってるじゃないですか、
はい、
けどそこに気使うことなく、ね、近藤に飛ばしますからね。
近藤選手は技術が詰まったね、すごい1本でしたけど、ね、飛距離で言えばもうい
や、とんでもない、
圧倒しちゃいましたね。
ちょっとリチャードね、僕期待してたんですけど、まあまあちょっとリチャードよりも今は笹川なのかなって感じですね。頑張ってくれてるんで、
まあ、ここ1日2日で一気にこうファンにも名前を知らしめたというか、名刺代わりの一発となりましたからね、はい、さあ今日はいよいよその第3戦なんですけども、相手ピッチャーが才木投手ということで、はい、現在7連勝中。
あ、そうなんですか。
防御率はセパ交流戦で 0.00、 2年連続かという形なんですけども、はい、どうですか、才木投手っていうのは。
あんま最近投手って知らないんですけど。
おお、
はい、でもまあまあいけんじゃないですか。わかんないですけど。
そうですね、はい、まあ、今の勢いもありますし、はいはい、連勝の流れもあります
ので、ね、そうです、全然ね、全然いけんじゃないですか。
今年の阪神っていうのは、はい、清水会長から見てどうですか、
はい、いやまあね、今年入って今日が3戦目、で2連勝してますけど、いやまあこんなもんかという感じ。
ちょっとね、打線の方がなかなか、
そうですね、なんか主軸があんまりないんでしたっけ、大山がいなかったりとか、そんな感じですよね。
ですね、佐藤選手もちょっと、まあ、昨日1本出たんで、うん、ちょっと怖いところではありますけどね。
阪神ファンがすごいんですよ。
いや、そうなんですよ、
めっちゃ来てますね。
あの甲子園で去年あったじゃないですか、はい、あの時のホークスファンってやっぱこっちと同じぐらい。
いや、全然違うです。
あ、そうですか。
甲子園の僕たち応援するビジターは、どうですかね、1000席、1500席ぐらいしかないんですよ、なんですけど、福岡のアテペイドームはもうレフト全部阪神できるじゃないですか、いや、ね、人だけはすごいですね。ほんまに。
確かに結構金曜日から、すれ違う人、すれ違う人、なんか大抵阪神のユニフォーム着てらっしゃるんですよ。はい、なんか移動時も阪神ファンの方ってユニフォーム姿じゃないですか。
はい、すごいっすよね。僕、昨日、福岡でホテル泊まってて、で、今日朝、 あの行こう思ってチェックアウトしに行ったらロビー阪神ファンしかいなかったですもん。
それが分かるってことはもちろんユニフォームを、は
い、ユニフォームとか、なんか T シャツとか、もうやっぱ阪神ファンって分かるように、なんか皆さんしてますけどね。
かぶり物とかしてる方もいらっしゃいますね。
いますね。
派手な方が多いなっていう印象もあります。
はい、僕今日終わったら、はい、関西帰らないといけないんですけど、阪神ファンと一緒に帰らなあかんのかと思って、あれに囲まれて
。皆さんおそらく勝っても負けても、
そうですね。
ユニフォーム姿で戻っていかれるでしょうからね。その中で。いや、そこをね、もう笑顔で、はい、そして戻れるようにという
か、そうですね。
この第3戦、はい、優勝もかかってる一戦なんですけど、はい、まあ楽天がもう始まってるんですよね、ゲームが。
そうか、1時なんですよね。
そうです。楽天は、うん、カープとの一戦は1時なんで、ちょっと最新情報見ておきましょう。まだ0対0、イーグルスが松井投手、そしてカープがアドバ投手ということで、だから1時間やや早く始まって、その結果を見ながらではないですけども、気にしながらというゲームにはなってきますね。でもこのセパ交流戦、今年も18試合、はい、今日が最後のゲームですけど、はい、ここまでの印象というか、応援も、なんですかね、なかなか普段聞かないような、はい、いっぱい応援歌だったり、チャンステーマが流れてましたけども、はい、何かこう気になったものだったり、おこんな応援するか、みたいな、他球団であったりしました。
実際に僕が交流戦で行ったのは、名古屋と横浜と、今日のこの福岡なんですけど、どうですかね。ま聞いたことある曲もあれば、知らない曲は結構多かったんですけど、それで言ったら、先週ハマスタ行った時の筒香の応援歌をなんか久々に、こんな感じだったなと思いながら、ちょっと懐かしかった。
横浜の空高く、はい、始まるやつですね。あの伝説を聞くとやっぱな、懐かしさがありましたね。
そうですね。
ね、まあ、ホームランも打たれてしまいましたけど一発浴びてしまいましたけどね、一戦あったでしたね、しかもそれがね、
すごいですね、
すごい3本多いですね。あとテレキューでは、はい、中日戦を実況させていただいて、はいはい、
名古屋で
名古屋の初戦、6月4日ですかね、はいはい、その試合やった時にディカーソン、
ディカーソンって前でしたっけ、
ディカーソン外国人、
はい、
でディカーソンの応援歌すごい癖になったんですよね。
はい、
タララタララタララララ外国人の汎用なんですよね。
あ、そうなんですか。
汎用歌なんで、ビシエド選手はまたビシエド選手は別のがあるんですけど、はいはい、あのディカーソンのはいいですね。ラララララララララララ、レッツゴー、次はさ、みたいな感じなんですけど、あれなんか癖になっちゃって、何日か歌ってましたけど。
交流戦とかって普段ね、あんま交わることのないチームってやったりするんで、なんかそういうのはね、新鮮でいいっすよね。
だからなんか聞き馴染みがないというか、はい、新鮮な応援歌ばっかりで、はい、僕も中日戦になっちゃいますけど、チャンステーマ3は良かったっすね。テレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレすごい
ずっと吹いてるじゃないですか。
ずっとやってましたね。
しんどそうっすよね。
あれ結構チャンスの時1イニングぐらいずっと
やってますよね。
はい、続けてて、あ、変えないんだなっていうのはなんか新鮮だったんですけど、
まあね、うまいんですね、多分トランペット。
ああ確かにトランペットは確かに綺麗には聞こえてましたね。なんで、わあ、名古屋の応援新鮮だなと思いながら
ですよね、
聞いてましたね。そして阪神ですよ、こうおろし流れまくってましたね。
僕はもう、全然日焼けてるんですけど、もう聞きたくないぐらい。ちょっと昨日久々になんか阪神の応援聞いたりとか、阪神ファン見て、僕今日朝からなんかお腹の調子めっちゃ悪いんですよ。
どうしたんですか？
めっちゃお腹の調子悪くて、何回もトイレ行ってるんですけど。
あの姿、あの集団を見て。
もしかしたら、昨日なんかちょっと唐辛子多めのもん食べたんですけど、それじゃないと思うんですよね、多分。阪神の、そのね、阪神ファン見たりとか、ロックオールして多分その腹痛くなってると思うんですけど、
その症状がもう出てしまうんです。
そう
久しぶり。
唐辛子はいっぱい食べたんですけど、それではないはずです。
何食べたんですか？ちなみに食べたのは唐辛子がいっぱいっていうのは、
なんかその 辛みが強めの七味を焼き鳥食べたんですけど、はい、ちょっと酔っ払ってて多めにつけちゃって、
ええ、
でちょっとしばらくずっと口痛かったんですよ、
はい、
もうやってもだと思って多分それです
いや多分それじゃないですか半身同行じゃなくてだからそっちの方がなんか割合が多い気がしますけど、
あですかね、
でも今日来てますよ、ほら阪神ファンの圧がすごいっていう、はいはい、ゆりさんから来てますけど、はい、昨日佐藤選手が、
はいはい、
長打打った後、
はい、
7回でしたっけ6回でしたっけ、あのあたりでなんかすごい一気にまたバーンとこう弾けるようなレフトスタンドになってましたね。
なんかあの時ってまだ4点差ぐらいありましたよね、確か
点差は5点ぐらいありましたね。
いやなんかね、あれぐらいの点差でちょっとこうヒット打ったりとか、うん、ランナー出ただけですごい盛り上がりはるじゃないですか、阪神ファンの方々って、なんかああいうなんかポジティブなところはすごい参考にしないといけないなと思って、
確かに
僕たちだったら多分あの点差でヒット打ったぐらいじゃ多分ね喜ばないと思うんですよ、そんなにもう阪神ファンが勝ったぐらい喜んでるじゃないですか、まあ、やっぱポジティブさはほんまに見習うべきところではあるなっていうのは昨日なんか思いました。
まあ、結局1点2点ではありましたけどね、
そうですね、
でも返したということで、はい、始まりもすごいですね阪神ファンの皆さん1回ってでもモイネロとか、はい、昨日は東山投手が、はい、ピンチを作りながらでしたけど、はい、あれ応援の圧の、はい、感じたことのない圧もなんか影響してんじゃないかなっていつも思うんですよ、
ちょっとびっくりしてる、
福
岡ドームで、
おおすげえみたいなカープが今回、はい、今年来てもらって、はい、応援すごいなと思ったんですけど、はい、その1.8 倍ぐらいありますもんね阪神ファンの方の声量、
そうですね、
まあ、人数も多いからかもしれませんけど、どっちホームなんかっていうか、
いや、ね、
空気感を作るのはうまいなっていう、
まあね、そこは本当はね、本当は全然阪神ファンが来ようが、いやいや叶わんなって思わさないといけないところではあると思うんですけどね、
うん、でも、
はい、
ね、コンチャのスリーランの時もライトスタンダードもすごかったですし、笹川の時のどよめきのようなあのホームランの時の、
今日はだから笹川には、昨日ねライトに打ったんで、今日はちょっとレフトの中段あたりにちょっとね打ち込んでもらって、
レフトスタンドを阪神ファンの方へと沈めるような一発を放ってほしいですね、なんか笹川選手ならレフト側にも大きいの打てそうですね、
いけるでしょう、
昨日のあたり見てたら、あ、存在というか潜在能力がすごいですもんね、
すごいですね、
というわけで今日はいよいよあと45分後にゲームが始まっていきますけども、
はい、
清水会長の今日の注目選手は誰でしょう、は
い、注目いっぱいいるんですけどね、誰かな、いや、オスナ、
おお、9回のオスナ投手
迷った結果なんです
けどてっきり今の流れでバッターかなと思ったら
もちろんね、広瀬、佐藤直樹、笹川、この辺はもちろん注目をしてるんですけど、オスナ、今年調子悪いじゃないですか、始まってから。
ちょっとですね。
ね、はい、でもなんか僕、もう素人目に見てて、最近ちょっとなんか状態上がってきた感じがして、で、今日広島が一時開始じゃないですか。で、まあまあ、仮に広島が、楽天が引き分けか、負け、で、ホークスが勝ってる状況、はい、で、最後オスナが締めてこう、交流戦優勝、
ああ、なるほど、もう結果も分かった中で、はい、オスナがマウンドに上がって、はい、抑えて、はい、勝利で逆転での、
あ、そうですね、
優勝ということですね、はい、TQB にならず、
そうですね、
TQB はチームクオリティバランスっていう人ですね昨日実況前に必死に調べましたなんだ TQB ってっつって去年も TQB 決着なんですよね、
あ、そうなんですか、
それでホークスはちょっと4球団並んで DeNA と、ジャイアンツと、オリックスとホークスが並んでて、最後、TQB で DeNA が1位になって、
18試合しかないから、並びやすいですよね、
まあ、並びやすいは並びやすいですよね、だって143試合戦って、ね、この間はゲーム差なしだったこともホークスありますから、
そうですね、
それなら18試合ならなおさらなりますから、
ね、なりますよね、
ああ、オスナが、確かにオスナ状態、良くなってますよね。
なんかそんな感じが
テレビ越しでスピードも出てるし、
はい、
カットボールも150超えてきてるんで、多分ストレートとカットボールの差がなくなってきたのかなっていう気がするので、そこはいい状態なのかな
と思
いますし、
だからもし9回の表で、ね、 広島楽天がまだ試合やってる時やったら、ちょっとオスナにちょっとね、長めにやってもらって、ちゃんとね、楽天広島が終わったの確認してから、スリーアウト取って、がいいですけどね、僕は。
喜びやすいですね、そっちの方がね、はい。終わった瞬間、いや、まだやってるから分かんないよ、みたいな。なると、ちょっとあれですもんね。でも、オスナ投手、木曜日ですかね、ヤクルトの3戦目と、はい、いや、違うか。そうだな、ヤクルトの3戦目と阪神戦の初戦に投げて2連投したじゃないですか、
はい、
2日連続登板 で、はい、で今年って3連投3日連続の登板ってないんですよ。で松本投手もヤクルトの第3戦と阪神戦の初戦投げてて、うん、2日連続登板になったんですよ、うん、で松本投手も3連投がない、
はい、
じゃあ昨日どうなるのかなと思ったんですよ。そしたらオスナベンチ入ってましたね。で松本投手がベンチから外れる。
ああ、なるほど。
で、オスナは入れてたんですよ。これ初めてなんですよ。
そうですか。
ええ。だから、今多分状態も良くなってるから、っていうのもあると思うし、倉野コーチが、阪神戦の初戦が終わった金曜日の夜、めっちゃうっこオスナと喋ってたんですよ。裏で。
あ、だから次の日行くかどうかみたいな話なんですよね。
そう。どうかっていう話をして、多分、長い時間話して、まあ、ベンチ、はい、まあ、そういうシチュエーションになったら、
はい、
投げてもいいよっていうことになったんじゃないかなと思って、だから結構今オスナ投手自身も自分の調子も良くなってきたと思ってるし、はい、さらに周りからもこうそういう意味で見られてるっていう中で投げてくれると思うんで、今日はバッチリいくと思いますけどね。楽しみだ。
まあ、交流戦ね、まあ、優勝するに越したことないですけどね、まあ、レギュラーシーズン優勝しないといけない。
そうなんですよね。
まあ、まあ、交流戦優勝してわーって盛り上がる、とはないかなと。まあね、それぐらい優勝して当然やろぐらいの感じで、
うん、そうですね、はい、まあ、ここは終わったからといって何も終わるわけじゃないんで、
そうそうそう
前半戦ですしね。
そうですね、
まだ、はい、賞金3000万円はもらえますけども、
そうです ね、
ここで一喜一憂せずに、はい、応援を続けていきましょう。
その3000万で、ね、いや、柳田のちょっともう怪我も早く治るようにね
最新機器が何か
全部使っていいっすよ
4ヶ月ですからね、全治が
きついっすね。
5月30日、これも交流戦でしたね。
いや、そう
です、カープ戦でしたね、伊藤ゲームで、びっくりしましたけど、ただ柳田選手が離脱されてからの方が、はい、まあ、チーム一丸となってからが、うん、ね、成績下がらなかったっていうのもね、
すごいっすね、
すごいですよね、はい、あの大黒柱を失ったのに、
栗原ね、全然3番で栗原でいけてますし、
雰囲気も出てきましたし、
ね、そうですね、
で柳町さんも
すごい
打ちまくって、はい、そして笹川広瀬っていう、はい、ね、正直開幕前まではノーマークだったような、
全くノーマークですよね、
レギュラー争いとかもしてなかったじゃないですか、
佐藤直樹もいなかったですからね、
佐藤さんはそうですね、その舞台にまず立ててなかった、
そうですよね、
県外からいうようにこうね、大外からみんな抜いてきて、はい、そこがまたみんな2軍の選手に火つけたんじゃないかなと思いますよね。
佐藤直樹出身神戸市灘区なんですよ。
ああ、関西ですね、
はい、僕も灘区なんですよ。
あ、そうなんですか、地元ほぼ一緒、
まあまあ、地元は違うんですけど、はい、なんか勝手にめっちゃ親近感湧いてるんですよ、ドラフト1の時から
ですよね。じゃあまさかの、まあ、戦力外と一回なって、
ね、
はい、育成から這い上がってきたというのもなんかドラマチックですしね。
そうですね、うん、
昨日もいいバックホームしてましたけどね。
めっちゃ肩強いっすね。めっちゃ早いっすね、早
急。ナダックの人はみんな肩強いんですか？
いや、そうなんですよ。
そうだ、はい、そうだってのはあれですか、シルさんも。シルさんも狂犬、
狂犬。狂犬で言わせてますけど。
見たことないですか？あの、いつも掲げるこう、右手の、右肩は、実は狂犬なんですか、
はいはい、夜中とか見せてますから、誰も見えてないところで。
いける準備は、
はい、してます、いつでも。
ナダクの方変わってますよ、皆さん。
一生ぐらいで僕支配下登録されても。
でもね、30番に佐藤選手戻ってきたし、
そうですね、
競争がまた激しくなってきましたね。でもね、
いいことですね、本当に。若手がこう頑張ってくれるのは、
希望しかない。いや、その二人がまた今日も活躍してくれたら、はい、ね、未来が切り開いていけると思いますので、
はい、
ぜひよろしくお願いいたします。ちなみに今日は試合前ですが、ちょっと気前よく、
はい、
スコア予想いってますか、はい、今日は
スコア予想、
石川ですよね。ですね、ホークス石川、タイガース才木。
石川、才木がなんかすごいいい感じなんですよね。
いいはいいですね。
5-0
いいを踏まえた上でホークスの勝利、はい、
5-0
5点、はい、いいですね。昨日に続いてまた得点が取れるから、はい、まあ、確かビーズリー投手をね打ち砕いてますから。
そうですよね、
ホークスはね。
そのね、なんか成績いいっていうのは、ホークス以外でやっての成績がいいっていう数字なんで、
全て過去のものですからね、はい、
あ、そうですそうです。
今日やってみてどうかっていう。
そうですよ、
ね、まあ、その名前で勝負するんじゃなくて、はい、実力で勝負していけると思います
し、
で石川投手は0点に抑えると。
0点で抑えて、
うん、
はい、
8回
7回無失点ですね。
7
回無失点で
ハイクオリティスターですね
松本オスナで、
はいはい、そうか、1日ね挟んでますから、はい、2人
とも。まあでもそれやったら試合がちょっと早く終わりすぎるから、ちょっとまたそのさっきの話じゃないんですけど。
確かに、
まあまあまあ、
まだ1回の裏ですね、楽天モバイルパークは。0対0です。1回の裏イーグルスも無得点、
うん、
ということなんで、ちょっとこの今日はスマートフォンでスポーツラビも見ながらの観戦になる方も多いと思いますけども、はい、ぜひ今日はテレビ中継ではないんですけど、
はい、
はい、テレビとラジオで応援いただきたいと思います。レフトスタンドでは清水さんはどのあたりに、ライトスタンドですね、失礼しました、ライトスタンドはどのあたりに今日はいらっしゃいますか。
ライトは、ちょうど真ん中ぐらいに31ゲートがあって、
はい、
その上、
うん、
上段の方にいます。
ぜひ、はい、見つけていただいた方には今日も緑のハッピーで、
はい、
いつも通り応援されると。
そうです
ということですので、ぜひ見かけた方は清水会長にもお声かけいただきたいと思います。会長予想当たりましたねと、会長予想外れちゃいましたね、何でもいいですからね気軽にお声かけいただ
きたい。阪神ファンでもいいです。
あ、清水会長だ。
あ、いいですか。阪神ファン多分これ聞いてないですけど、ね、
完全に聞いてないと思います、
は
い、
多分サンテレビ見てるはずなんで
熱狂的なタイガース B 期の放送されるサンテレビさんですね今日もサンテレビあるんですかね。
どうなんですかね。
福岡では、
はい、
TBS 系列の RKB さんですかね、地上波は、全国で多分放送があると思いますので、まずは勝って、
はい、
とりあえず勝って、しっかりと終わって、
まずは
5ホームランに優勝がついてきたらまたいいですね。
はい、
ですので、また、じゃあ、清水さん、3ヶ月ぶりになりましたけど、はい、また復活、配信するときは、
はい、
来ていただけますか。
もちろんです。
あ、じゃあ、最後、福岡のホークスファンに何かメッセージありましたら。
はい、まずはこう交流戦、まあ、当たり前のように優勝して、でちょっとね夏場入っていきますけど、選手も疲れてくる時期かなと思うんですが、まあ、そういう時こそやっぱ応援で後押しをしていけるように頑張っていきたいと思います。なので長いシーズンですけど頑張っていきましょう、
はい、まだまだ折り返しも手前ですからね、はい、ちょっと我々も疲れずに、休みを取りつつも応援をしていきましょう。というわけで今日は復活ラジスポ配信は関西高岸会清水会長とお送りいたしました。それでは今日のゲームを応援していきましょう。清水さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。